げんよう、ミリアクニャです。アンナチュラル始まりました。だいぶですね、日差しが、はい、なんとも言えない、いい感じになってきまして、前からも申し上げてる通り、私観葉植物を、なんて言うんでしょう、事務所と自宅と、はい、両方と、毎観葉植物ということで、育てているというか、お世話をさせていただいてるんですが、そうですね、だいぶひどいことになってまして、今年は特に、なんて言うんでしょう、復活するかどうか、ギリギリぐらいの感じの、悲惨な感じで、やっとこの、春の足音と言いましょうか、そんな感じで、大丈夫かなと、ちょっと心配の向きもあるぐらい、なんか冬のクタクタ感満載という、形で。で、そうですね、桜の方も、私らのとこはまだまだこれからなんですけど、そうですね、ちょうど知人、大阪の、はい、方と喋った時に、いや、もう綺麗なんだよねっていう話があったので、まあそうですね、さすが田舎ならでは、そういうとこも遅いのかと思いつつなんですけど、そんなこんなで、楽しみがいっぱい、できる季節にもなりましたね。ちょっと、震災のこといろいろあり、心がそうですね、ちょっとスタミン気味な時になんですけど、少しこうね、そういうのを見ていただいて、和むと、はい、いうような、ね、バカ騒ぎまではどうかなという部分も あったりするんですけど、はい、そのような形で気分転換にでも、していただくのにちょうどいい感じではないかなと。また何て言うんですかね、色合いが絶妙ですよね、桜というのはね。何と言うんでしょう、梅とかとまたね、違いますし、これ私ツイッターにも書いたんですけど、サザンカ、はい、梅、桜というふうに、移り変わっていくこの季節とっても好きなんだよねっていうふうにつぶやいたりしたんですけど、本当にそんな形で楽しみ大きいというような、楽しみ大きいというか、そうですね、その辺でちょっとホッとするという感じなんでしょうか。せっかくのね、移り変わりなんで、思いっきりその自然の移り変わりを感じてって、はい、いう部分をですね、そうですね、存分にと、いうところで、楽しむまではいかなくてもね、ちょっとなんかいいんじゃないのっていう風に思っていただくのにちょうど暗いな感じになってきたなと、はい、ミリ個人的にはそのように思っております。というわけで本日も元気にアンナチュラルスタートしてまいりたいと思います。ミリはアンナチュラル。はい、本日の、はい、お題の方なんですが、以前、そうですね、少し前になりますが、そうですね、5個とかそれぐらい前だと思うんですが、ちょっとすいません、あまり、深く下調べを、しておりませんが、 庭いじりの、はい、お話をさせていただいた回があったと思うのですが、本日のお題もですね、再びということで、まあ、結構、実はやりかけてみたものの、奥が不幸ございまして、まあ、何が深いというか、そうですね、まあ、一気に何かやってしまったら終わりというような、感じのものではないという部分が結構やっぱり ありまして、で、そうですね、約3年越しになるんですけど、はい、最大の目標の、太い幹をカットしましたという、ところも ありましたので、この機会に再びまたお話をさせていただければなと思ってお題にさせていただきたいのですが、そうですね、前、まあ、なんて言うんでしょう、松の木がありまして、まあ、2階建ての、はい、まあ、建物の一番てっぺん、はい、それよりも、高い位置に、なんて言うんでしょう、その、木の頂点があるというような状態で、もう正直言ってその段階でもですね、まあ、かなり、もう手の施しようがないというか、なんて言うんですかね、まあ、切るったって大変な重量なんですよという、部分があったり、まあ、なんて言うんですかね、まあ、本格的に本当にすぐ済ませてしまおうと思えばですね、それこそクレーンとかで支えておいてとか、そういうような、ことをしないと、まあ、そうですね、家の屋根に激突するとか、まあ、いろんなことがあって、まあ、なんて言うんでしょう。いろいろ考えた結果なんですけど、最終的に自分でするというふうに決めたんですけど、まあそうですね、まあ、その時もお話をさせていただいてるんですけど、日々あらゆることを、修行とするという、まあ、禅の精神があるんですが、まあ、私はそうですね、禅の、宗門の、まあ、段階でございまして、これも前の時にも言ってるんですけど、ちょっとそれを思い出したものですから、まあ、あらゆることに、まあ、じゃあ修行なら目標は高い方が面白いということで、まあ、じゃあやろうという、ことでなんですけど、まあまあ、もちろんその他DIY 的なことはそうですね、嫌いではないので、まあ、よくしてるのはしてるんですけど、はい、で、まあ、それを決めて、したんですけど、まあ、1回ではやはり危ないというふうに、判断いたしまして、でしかもなんですけど、そうですね、あまりにこう急激に、パシッと例えば真っ二つのようなことをしてしまうと、木が枯れたり、枯れてしまうというのは、なんというんですかね、もう取りたくて切るとかっていうようなことではないので、まあぶっちゃけて言うなんですけど、その、まあ、剪定作業というのがですね、もう物理的に不可能な高さになって、まあ、物理的に不可能っていう言い方は正しくないかもしれないですけど、まあそうですね、かなり足場とか組んでいかないとできないぐらいの今が大変なことになっているという、枝を間引くと言っても、まあ、大変というような状態に、まあ、なってますので、まあ、全体の、まあ、重量を落とすというような部分も、あるというのと、まあ、なんて言うんでしょう。まあ、コンパクトで自分ができる範囲に収めるということで、まあ、それなら、そうですね。まあ、私が小さい頃はもちろんもそれはすでに植わっていたんですけど、聞くところによるとなんですけど、はい。そうですね。まあ、私の母がですね、まあ、実は家娘なんですけど、まあそんなことどうでもいいやって感じなんですけど、もうすでにあったというふうに、言っておる、んで、で、そうですね、まあ、一番親戚うちの現存されている長老の方にも聞いてみたんですけど、まあ、気がついたらあったよなっていう話で、ということは、まあ、その方々が、そうですね、なんて言うんでしょう、こう気がついた時にはもうすでに我が家にあったっていう、まあ、そういうようなことであるということであるなら、なおさらなんて言うんでしょう、まあ、その手に負えんとか、なんかもう始末ができんということで放置しとくのはどうかなっていうような、まあ、部分とか、まあ、そんないきさつ、等々もいろいろあって、まあ、そうですね、この話は前回してたかどうか分からないですけど、まあ、そんなことがありまして、で、そのような、そうですね、段階をいろいろこう、まあ、計画を立ててするという。 まあ、ところがなんですけど、2年で終わりたかったんですけど、まあ、終われなかった、はい。まあ、今年、そうですね、つい先立って、はい、まあ、そのカット作業というのを完了したんですけど、まあ、まだ、細かい剪定とかまだ残ってるんですけど、はい。まあ、まあ、そうですね、一つ、懸案で区切りのとこであるので、まあ、ここでアンナチュラルでぜひともお話をさせていただきたいという、そうですね、ミリ熱烈の要望ということで、ご理解いただければなと思うんですが、そうですね、まあ、なぜ片付かなかったのかというようなことの部分を先に少しお話を、しとくとなんですけど、そうですね、最初、私はまあ正直言って、庭の剪定なんてやったことがまあない、ズブの素人なので、そうですね、まあ、本当は言うとですね、その剪定にふさわしい時期とか、そういうのももちろんあるんだと思います。で、そういうのは全く知らなかったっていうのもあって、まあ、今でもそんな分かってんのかって分かってない部分ももちろんあるんですけど、まあ、そういうのとかですね、そういう部分とか、あと、そうですね、まあ、実際その、なんて言うんでしょうか、いろいろこう、勉強しなくてはならないという、まあ、具体的に言うとなんですけど、木によってやっぱり、なんて言うんでしょう、一般的にいわゆる散髪の仕方というのが、違いまして、まあまあ、それを、なんて言うんでしょう、まあ、木の名称自体も、分かってない部分がありますので、その辺も含めて、確認しながらどうするんだというようなことで、しててですね、で、私はもちろんプロではないので、なんて言うんでしょう、腐らないというか、枯れない刈り方というのがもちろんあるらしいんですけど、まあ、そうですね、大きくなりすぎて、まあ、よく一般的に言うてっぺんを飛ばすという、はい、そんな作業もなんですけど、そういうやり方等があるということなんですが、まあ、具体的に言えば、あんまりそういうのもわからないということで、で、そうですね、まあ、プロに聞いたりとかっていうことも、もちろん、はい、してみたりもしたんですけど、あまり要領を得ない、返事で、はい。まあ、気球も悪かったという部分もあるんですけどね。まあ、具体的には、まあ、散髪の仕方等の問題についてはなんですけど、まあ、もちろん、口で説明されたかって分かるはずもないというぐらい、ような感じですね。でも、まあ、基本的な、なんて言うんでしょう、境だというか、まあ、順に、はい、枝がついていく部分で、まあ、逆側に、はい、いう部分の枝はカットするとかですね、まあ、このように間引くとかっていう、はい、ような、なんかまあまあ、例えば5本あれば、まあ3本にするとかね、まあそのような、感じのこととか、そうですね、まあ、あと、いろんな、細かいことがあるので、まあ見本を最初に見なければいけないという部分があったので、まあ1年目はとりあえず、なんと言うでしょう、その先端部がかなり混み合っていて、もう何とも言えない、なんて言うんでしょう、こうまあ、とりあえずそうですね、松ぼっくりんがやたらついてるような状態の、感じで、かなりカオス的な感じだったので、まあまあ、その辺を中心にどうするかというようなことを1年目まあ考えて、したんです。はい。で、そうですね、まあ、主な目的っていうのは、もう先ほど何度か言ってる、まあ高さを落とすということで、まあその時にもね、3メーターぐらいは切ったんです。そうですね、まあ、単純に考えていただければわかるんですけど、そうですね、直径で言うと、どれぐらいあるのかな、2、30センチはあると思うんですけど、まあ、それぐらい丸太の状態の、もので、3メーター以上の長さになるので、かなりの重量なんですよ。で、まあ、単純な話なんですけど、見るからに想像ができるダイナミックな重さ、はい、で、そうですね、まあ、家の周りとかを壊さないような形でやっぱりカットしなければいけないので、まあ、あらかたこう枝自身も、まあ、そうですね、カットする上の部分、切っておいた方が都合がいいとかもいろんなそんなことがありましたので、まあ、手切りチェーンソー、まあ、いろんな、そうですね、今いわゆる高枝切りバサミ系統のようなものとかね、まあ、いろんなものを、なんて言うんでしょう、こう土俵の上に乗せて、まあ、どうやってやるのがいいかというね、まあ、実はのっけからつまずいたのが、目的地まで、はしごで行けないというね、まあそら、高さがかなり高かったので、で、 そうですね、なんて言うんでしょう、伸びたり縮んだりする、まあ、はしごを最終的に買うという決断をして、まあ、足場を組むというのとかといろいろ迷ったんですけど、はい、まあまあその辺は結構あったら、まあ、コストもねあんまりやっぱりかけたくないというのがありますし、まあ全長どれぐらい、伸びたものがいいのかというね、感じのとこもあって、であと、まあ、値段で、はい、もう少し残ったならここまでとか、まあ、結構いくなんかいろんなものを売ってまして、はい、とてもそれの選定とかにもまあ時間がかかったりしたんですけど、はい、まあ、そうですね、まあ、それ買ったからって言って、きちんと登れるものではないというか、まあ、大変恐ろしい、思いを しながら作業という。でもまあ実際ね、まあ、はしご買ったから大丈夫と思って準備を仕掛けたんですけど、上上がってみたら怖いとかっていうレベルではないんですよね。でしかも、なんて言うんでしょう、こう、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、はしごというのは登るための理想的な角度とかそういうのがあって、あんまりそれをなんて言うんでしょう、あんまりこう、そうですね、気にしないような設置の仕方をすると、まあ、滑ったりとか、はい、そういうようなことが起こったりとか、重大な事故にもつながりかねんという部分もあったりね、はい、まあそうですね、人間自身が登りにくいというような、そういうような、はい、部分もあったりするので、結構その辺のこともね、気にしながらというか、まあ最初は舐めとったんですけど、結構やっぱり75度っていう風に、まあはしごにはだいたい書いてあると思うんですけど、あの角度ってすごい意義があるようなとかっていう。で、そうですね、その角度よりも出てしまうとなんですけど、結構振動とかね、こうブルブルな感じで、はい、まあまあまあ、私の体重でも支えられるだけの強度はもちろん、はしごにはあるんですけど、まあ、それ恐ろしいったりあれはしないというね、感じの、部分もありますし、で、そうですね、まあでもそう、まあいろんなことが、はい、あって、なかなかまあそうですね、まあいろんな技を、小技とか等々、組み合わせながらなんですけど、まあどうにか、その切るという目標の、まあそうですね、頂点から3メーター下ぐらいのとこまでまあたどり着くというような段取りがまあできたと。で、まあ具体的にそれ以上上で、手にの、伸ばせる範囲、じゃないとこはまあ切れないですから、もうノコギリで、まあ、枝を払うということですね。まあなるだけ払っといた方が都合がいいだろうということで、でそうですね、二方向に屋根がありまして、その二方向の屋根がですね、もう間が50センチあるかないかの場所があったりとか、もう片方1メーターぐらいかな。だからなかなか、それ以外の方向で倒さなければならないという、そういうプレッシャーにも、見舞われ。で、そうですね、前もこれお話しさせていただいたかもわかんないんですけど、その、まあ、チェーンソーとかね、独特のまあ切り方とかあって、まあ、そうですね、今回はまあ2回目なので、要領を得てたので、まあ、最後は手切りで、はい、手で切るという、ことをまあ選択したんですけど、まあ、くさび入れといて手で切るという、まあ、スタイルですね、はい、そのようにしてあとはまあ自然に、倒れるというで、まあ、当然バッと下に落とすということはなかなか、跳ねてしまったりすると窓ガラス割れたりするとかっていう可能性もあったりするの でもちろん下に人がいるとね、それこそ危ないですし、まあ、いろんなことがあるの で、そうですね、遠いところから、まあ、かなり、長いロープを買ってまいりまして、まあ、実際枝に何箇所かくくりつけてテンションをかけながら、最後そうですね、倒していくということですね。でその屋根の方向とかに絶対にも行かないような手はずを、まあ、整えて、まあ、前回、はい、切ったんですけど、まあまあ、オチもいろいろあるんですけどね、若干その、そうですね、ロープをきっちり縛ってたつもりなんですけど、そうですね、3メーターで2、30センチの丸太ですから、かなりの重みで、そんな、やわにくくっとくぐらいではずれてしまうというね、まあ、かなりバウンドしたとき、もう怖いような感じでしたね。で、テンションもそうですね、かけすぎても怖いですし、で、あんまりテンションかけると、なんて言うんでしょう、 木自体もかなりこうしなるような、まあこれ実際はしなってないと思うんですけど、まあイメージで、はい、まあなんと言うんでしょう、まあ細いところにどうしてもはしごをかけなくてはならないような木の形状をしてましたので、なかなかやっぱりね、まっすぐ直立不動な感じの木じゃない、形になってないので、その辺はもうかなりあれですね。だから植木を触っておられる方偉いなと思って、怖いとかそんないろいろは、まあ当たりもちろんするとは思うんですけど、しかもそうですね、まあ今回は前回、夏の、はい、かかりのぐらいの時にやったので、虫との戦いっていうのがあったんですよね。まあ、今回はそれが、ない時期にもしようということで決めてましたので、まあ今の時期に選択したんですけど、でもまあ今の時期でもそうですね、その大きい蜂こそいなかったですけどね、まあ、虫はゼロということではありませんでしたね。はい、まあそう、去年みたいに、なんて言うんでしょう、去年じゃあ一昨年ですかね、アブジェットとか、そういう殺虫剤ですね、で片手にというようなことをしなくてよかっただけ、なんか楽な、はい、ような感じはやっぱあったんですけど、まあ、それでもなんですけど、はい、それなりに苦労はあったというお話を、そうですね、ちょっとブレークを挟んでさせてはいただきたいんですけど、1年目うまく、カットできましたというお話を、前回してたと思うんですけど、その後なんですけど、次の年に実は切ろうと思ってたんですけど、別に木が弱ってるということではなかったと思うんですけど、そうですね、まあ、松って細い枝でまっすぐ伸ばして、まあ竹の棒とかで介在させながら、なんかかっこよく、枝を伸ばすというのが、まあ、一つ粋な松の木のありようだというようなことを聞いてたりしたんですけど、まあ、そんな、まあ、私はそこまで思ってたりもしなかったんですけど、まあ、かなりやっぱり長い部分がありまして、そういうところはやっぱりこう、やわというか、華奢というか、はい、そういうような状態もあって、まあ、なんて言うんでしょう。まあそうですね、3メーターぐらいカットしたことによって、そ弱ってるのか本当に何なのかちょっとわからないんですけど、結構なんて言うんでしょう、しなってるような、なんか毎年と違うよなっていう、もしかしたらこれ木が弱ってるのかなっていうことで、で、そうですね、もう散髪も含めて触らんとこっていう風に間1年置くっていう風に、決めたんですよね。で、はい、今年まあそうですね、その垂れてた部分は去年と比べてどうかって言われると、まあ、ちょっとよく分かんない部分はもちろんあるんですけど、そうですね、一つだけ違うという点においてはなんですけど、また青々と、なんて言うんでしょう、まあ、その針のような部分というのがかなり、復活したというような、部分が、見えましたので、まあ、今年というふうに、まあ、判断したんですけど、まあ、そんな経緯があったので、まあそうですね、なんて言うんでしょう、一足飛びに行かなかったんですよというような、部分の、まあ、お話の理由にはなるんですけど、はい、まあそんなところを少し触れさせていただいておいて、そうですね、ブレイクを挟まさせていただきたいと思います。はい、というわけで、そうですね、今年もそれなりに苦労があったというところを、このセクションではお話をさせていただければなと思っているんですが、まあ、とにもかくにもなんですけど、そうですね、まあ当たり前の話なんですけど、木というのは上に行くほど細く、下に行くほどやっぱり太くなっているという、こう自然の姿というのでしょうか、ありようというのでしょうか、前回に比べて若干、短め、そうですね、3メーターはないですね、2メーターちょいぐらいなんですけど、いやどう見てもなんですけど、はい、前回よりもやっぱり、なんていうんですかね、数段重いんじゃなかろうかという、形で、まあ、ちょっと一応写真はね、撮って、ちょっと今、はい、ブログの方がですね、なんというんでしょう、スクランブル全体、引っ越し中ということがございまして、 まあ、ちょっとどういう形で、お見せすることができるか、ちょっと遅れるかとか、なんかいろいろあるかもしれませんが、はい、ゆくゆくはまあ見ていただけるように、またもうすでに撮ってますので、はい、そうですね、またお知らせしたいなと思ってるんですけど、まあ、もちろん切った姿のものを、はい、撮ってるんですけど、まあ、見ていただいた通りなんですけど、まあ、武骨なもので、はい、そうですね、しかももうあれですね、今回は、最初からなんですけど、全部枝を払っとかないとやばいと、そのなんて言うんでしょう、これも当たり前なんですけど、下の枝についてるやつほど、まあ、当たり前ですけど太いんですよね。でかなりの重、枝って言ってもかなり重量があるという、そういうような状態でしたね。でなんですけど、まあ、うち一応その、なんて言うんでしょう、剪定用の、ノコギリというものも、一本だけ、そうですね、発見することができたので、まあ、自分で目立てをしまして、まあ、目立てて、そうですね、まあ、そんな大さなもんじゃないですよ。はい、プロじゃないんで、あれなんですけど、まあ、私はちょっと刃物研ぐということに関しては、そうですね、まあ、仕事上いろいろうるさいこともありまして、まあ、自分でダイヤモンドヤスリで、そうですね、まあ、やっぱり、わりかし細かめの、はい、ダイヤモンドヤスリで目立てをしたんですけど、まあ、それでも、抜群に切れるようにはなったんですけど、ところが刃が細かい。そうですね。あまり粗いものでやっぱり切ると、ささくれができたりとか、そうバシッと、そうですね、綺麗に、小口が綺麗に切れないとか、まあ、バリバリっとなって終わるとかっていうことがあるので、まあ、まあ、それぐらいの細かさだったんだろうなと思うしき、はい、感じたんですが、ところが作業的にかなりしんどいということで、まあそうですね、まあ急にいることになったので、近くのまあホームセンターへ足を運びまして、まあ、どんなものがあるのかなというね、ことで、まあ、値段的なこともわりかしこれぐらいならもうゲットするということで決め打ちでまあ行きまして、そうですね、まずびっくりしたのは予備知識なんですけど、最近その、枝を切るような、まあ、枝を切るノコギリですね、まあ、ブーメランのようにというか、半月のような形、アーク状の、アークを、まあ、こう描いてるような形と、まあ、ストレートですね。それがあって。ところがなんですけど、この、曲がってるタイプの方の方が、なんて言うんでしょう。最後にグッと、はい、幹に、刃が食い込むので、楽に切れるという、まあ、触れ込みで。まあ、若干、こちらの方が、全体的にやっぱり、そうですね、ブレードというか、刃も高かってですね、もちろん今回は、まあ、何回かは目立てするんですけど、まあ、グリップと刃というようなことで、交換ができるタイプに、もう興味のことですからね、はい、まあ、そうですね、その、まあ、現代のその、なんて言うんでしょう、ハイスと言いましょうか、調光、はい、の材質を使っているようなものの方がやっぱり私は 日頃そうですね、仕事をしてていいと思っているので、またそうですね、包丁とか、ああいうような部分っていうのは、なんか日々、なんていうの、自分の体のように使うというようなものとかはまたね、なんていうんでしょう、まあ、自分が、こう、やりやすい道具に変えていくという部分があると、やはり従来のものの方が、いろんな柔軟性があるので、いいような部分があるとは思うんですけど、そうですね。単純にその、まあ、刃の先端に硬いチップをつけて、まあ、硬いですから研いだりできないですよね。まあ、研ぐと言っても、その、まあそうですね。まあ、ダイヤモンド系のヤスリダイでも研げないと。まあ、普通の砥石ではとてもというようなぐらいの、なんて言うんでしょう。あらゆる、ものを、そうですね。合金にして、すごい材質がいろいろあるんですけど、そうですね、よく言われるのは、モリブデンとかですね、よく言われますね、あと、バナジウムとかですね、まあ、そういうような金属を、そうですね、いわゆるその鉄の鋼材、はい、と混ぜてると、混ぜてるとか、合金にしてるとか、まあ、これらはいろいろあるんですけど、まあ、そうですね、まあ、私が買ったのが、まあ、その配数の中でもどういう、まあ、いろいろ、まあ、そうですね、具体的に言ったら、何の何番とかっていうのがあるんですけど、どういうようなものを使われているのかとか、そこまでは、まあ、まあ、そうですね、さすがにそこまではこだわりはなかったんですけど、まあ、でもやっぱり、そうですね、最新の、その、テクノロジーに裏打ちされてて、 あるものがいいんじゃないかなと思って。で、そうですね。まあ、今あるものが細かいですからね。思い切ってそれは洗い物ということで。で、そうですね。まあ、ちょっと思ってる値段よりは、2000円ぐらいですかね。高いような感じだったんですけど、その名もズバットっていう、かっこいい名前がついてたので、そののご技量を買ってですね。はい。買って帰って、はい。まあ、そう、枝を払うという。まあ、枝もかなり太いですからね。どうだろうと思うことで。でもあれですね。やっぱり松っていうのは他の木と違って、その、切った、すぐ、もう、なんて言うんでしょう。松ヤニが、はい。小口のとか出てきますので、まあ、これ前回も、はい。この収録の、はい。先ほどのセクションでも言ったかもしれないですけど、もう、なんて言うんでしょうかね。結構それがネチャーという形でついてくるんですよね。まあ、それが、だから、あれですね。まあ、その、チェーンソーなんかですと、オイルを流しながら、チェーンソーオイルというオイルがあって、流しながらこう切るという作業をするんですけど、まあ、ノコギリはね、そこまでできないので、まあそうですね、オイルを塗布しながら切るというね、まあ松は特にそういうようなことはした方がいいんじゃないかなと思って、まあでもあんまりつけると、まあ手がベタベタになるというようなこともあって、まあその辺の兼ね合いですよね、はい。で、そうですね、まあボロ切れで、いくつかに一回は、はい。きちっといっぺん歯を拭いてみるというね。まあ、それを放置すると、なんて言うんでしょう。粘膜みたいな形で、なんかビローっとついたような形で、結構これ取れなくなると、また、そうですね、いわゆる、その、油を分解する系統のもので、まあ、最終的に取らなくてはいけなくなったりとか、まあ邪魔くさいことになるとね、それでもそうですね、長いこと放置しておくとなんかもう固まってなんか変なのになったりしますからね。まあ、そうですね、そういうものがない方の方がやはり、圧倒的に、切りやすいという部分はありますので、まあその辺のことには、まあ配慮にも配慮をしてという。でもまあそうですね、何本ぐらいあったのかな、10本以上やっぱり枝は出てたと思いますね。はい。で、それも、はい。先に切って、はい、もう丸い部分オンリーにして、で、そうですね、おもぐろに最後、はい、休憩を挟んで切るということで、はい、そうですね、まあ、今回は車の後ろに、ワイヤーをかけて、そのワイヤーをまあ、ガチャガチャという、まあ、ベルト式のなんて言うんでしょう、まあ、ジャッキというんでしょうか、そういうのがあるんですが、それで結構テンションかけ目で、はい、もうそうですね。自分のはしごの方に倒れると、それこそ大変なので、それにはならないような形で。まあ、今回はあれですね。わりかしこう、スピード的には早く行きましたね。ところがなんですけど、重量の方がやっぱりかなり重かったので、下落ちた時に、まず庭って、まあ、一般的なそのジャパニーズ系の庭園なので、丸っこい石とかが敷き詰めてあったりするんですけど、はい、それのやっぱり一部が、なんて言うんでしょう、跳ねてですね、もうちょっとで、ガラスめがけてというような、あわやという感じでしたね。まあ、木部に当たって、よかったですけど、それとそうですね、ロープが、瓦の先端にヒットしまして、で、瓦一枚落ちてきましたね。それはまた、なんて言うんでしょう。まあ、挟んで、まあ、針金のようなもので止まってたので、まあ、もう一回挟み直したという。まあ、そう、事故といえばそんな感じでしたね。でもやっぱり、はい、今年は今年でそれなりに苦労があったというようなとこですかね。やはり、なんて言うんでしょう。太い木になると、やっぱり大変ですね。その辺はメンテナンス的な、ことはね。で、次からはなんですけど、まあ、そうですね、まあ、当分、元のような高さに伸びるまでには、やっぱり何十年とか、いうようなかなり時間を要するであろうというぐらい、思い切って、切りましたので、そうですね、少し楽になるんではないかなと、思ってます。で、そうですね、まあ、その辺を、次のセクションで、まあ、ご説明をしたいなと思います。はい、そうですね。とりあえず、まあ、カットは終わりましたが、もうちょっと、 とですね、あらかた、マビックというようなこともついてなんで、まあ、はしごが届く範囲でということで、はい。もう本当に、バシッと切るだけなんですけど、まあ、カットという、単純にそうですね、細かい剪定というのはほど遠いですけど、ぐらいのところは、でも、かなりのゴミの量になりましたね。で、それプラスなんですけど、まあ、道具があったり、まあ、長い、そうですね、まあ、2段の伸び縮みする、まあ、はしごなんですけど、そうですね、高さはどれぐらいなのかな、普通にしてても4メーター以上の、はい、1段で、はい、4メーター以上の長さのもんですね。だから結構大きいんで、まあ、それが出てる間に、まあ、他の、木も、なんて言うでしょう、手に負えん高さに、なるといけないので、まあ、上を飛ばしてしまおうということで、で、そうですね、まあ、本当は全部説明できるといいんですけど、なかなかこう説明しきれない、ものがあって、まあそう、まあそれはどういうことかって言ったら、木の名称がよくわからないというね、あと、まあそうですか、そう思ってるけど勘違いしてるかもしれないということも含みつつなんですけど、まあお話を、はい、全体的なことしたいなと思うんですけど、まず、そうですね、もみじ、はい。これは、まあ、今の時期にそれするのかどうかってわかんないんですけど、かなり弱ってて、そうですね、大変な感じだったんですけど、思い切って、切って、1年間ほっとおくということして、まあ、そうですね、若干なんですけど、まあ、葉っぱはついてたりしてくれてたので、まあ、死んではいないだろうというようなことで、でも、まあ、これも後でしつこいぐらい喋ろうかなと思ったんですけど、切って、まあ、ツツジでももちろんそうなんですけど、まあ、ツツジは大きい、まあ、なんて言うんでしょう、剪定用のハサミで切ったり、まあ、電動のもので、まあ、整えたりするんですけど、触れば触るほど緑が、返ってくるというか、なんかあれですね、放置をしておくと、なんて言うんですかね、集中して生えてしまって、なんかこう光が阻害されたりするのかしれませんが、なんて言うんでしょう、変な形で、なんか固定的な、様子を呈して最終的にはそこから、枯れかけるというような、なんかそんなにもなるんですよね。で、そうですね、やっぱり見たくれの部分もありますし、手をかけるっていうことはやっぱり大切なことですね。特にそう、まあ、サザンカ、まあ、僕は冬に、咲く花なんですけど、きちっと手をかけてやってる時と、やってない時っていうのは、花の色が違うような気がしますね。まあ、これはミリ調べなんですけど、でもやはりあれですね、あんまり手入れしてないと、すっごいもう葉っぱがどす黒いような感じで、まあ、虫がつくんですかね。まあ、その辺のところもちょっと、ほんまにそうなのかとかって言われると、その、なんて言うんでしょう、虫か単純に汚れてるのかっていうのはわからないですけど、その辺のところで色合いは変わりますね。で、そうですね。花の綺麗さとかはやっぱり、私はやっぱ違うように思いますね。で、はい。やはり、手をかける方がいいと。で、そうですね。ちょっと話途中になったんですけど、他に、薪の木とか、樫の木とか、そういうのはもう、まあ、私の、そうですね。もう今や男で私が一番上になってしまったので、みんな死んじゃってましたからね。その、先人たちが、はい。まあ、頼むでっていう感じで、まあ、植えてあるんですね。まあ、誰が植えてんのかちょっとわかんないですけど、まあ、そうですね。まあ、私、まあ、死んだ、まあ、私の祖父とかに言わすと、わしが植えたん違うって言うかもわかりませんが、もう今更確認もできずということで、あれなんですが、結構そうですね。その他には、薪の木でしょ。多分杉だと思うしき木。これは思ってるだけですね。で、先ほど言った、まあ、樫の木とか、まあまあ何本かもあるんですけど、どんだけ植えとんねんっていう感じですけど、そうですね。あとなんか、なんとか梅。なんかよくわかりません。梅の種類のもんだと思いますね。こう垂れてるタイプのやつと、で、多分桜だと思うものが、 この桜は残念ながら今年折れてしまったんですね、積雪で。ちょっと、はい、アンナチュラルでお話ししたような気もするんですけど、まあ、それのほら、積雪で折れてたので、始末もしなくてはいけないというか、なんて言うでしょう。まあ、小口をちゃんと、してやるというか、そういう部分と、ハーモニーのとこやっぱりね、いつまでも、そう、避けたまま放置しとけないので、切るなら切るというふうに判断をしなければいけないというようなとこがあって、で、そうですね、枝の先端もどうするのかとか、いろんなことがあって、まさになんですけど、これから咲く、はい、前にそんなことしなければならないという、もうそうですね、ちっちゃい花びらが出てたりするわけなんですよ、うちらのとこでもね。で、どうしようかなと思ったんですけど、結局、はい、結論としては、折れてしまって、ささくれ立ってるとこだけを、はい、カットして、それで済ませておきましたね。あとは、花、そうですね、あんまりちゃんと咲かないような感じでしたね。これは、まあ、ミリが勝手につぼみを調べた感じですけど、実際どうなるか分かりませんが、そうですね、やっぱり積雪で折れてしまうっていうことはこういうことなんかという、まあどうなるか分かりませんが、まあとてもとてもそんな綺麗な花を咲かすかなというのは本当にこの辺部分かなというぐらいに寂しい感じですね。まあでもまあ、少しの部分ですけど、それはまあつぼみが膨らんできてましたり、ちっちゃい花びらがついてますので、いけそうかなという感じはあるんですけど、まあ、はい、その桜も直さなくてはいけない。あと、そうですね、まあ、完全によく、鳥がために来て、しょうがない、木は、はい、前回これをお話ししたような記憶はあるんですけど、取ってしまったりしているので、残りは少ないんですけど、私、これは個人的な、まあ、肉好きということもあって、ローリエとかが植わってたりするんですよね。はい、そうですね、ちょっとローリエもね、きちっとしなければちょっと葉っぱが黒ぬんでたり、まあ、それはちょっと汚れがつやっぱどうしてもやっぱり、ね、つくんであれなんですけど、でもいい香りしますよ、やっぱり。はい、よくカレーとかね、やっぱお肉料理には、はい、そうですね、必要なので、まあ本当言えば、まあ、そのブーケガロリの材料になるものを全部自前で、なんていうんですかね、こう生やしておきたいぐらいなんですけど、まあそうですね、やっぱりどうしても楽な、はい、ものしかできないですが、まあそういうのもね、なんていうんでしょう、まあ、きちっと、はい、なるような、形で、なんかもう枯れかけてる部分もカットしたりとかね、まあ、それはもう立ちばさみ的なちっちゃいハサミで、まあ、そんなこんなもして、結構あとあれですね、まあ、話飛び飛びであれなんですけど、まあ、これは勝手に、まあ、こういうことをやるというふうにあたってから、よく国道とか、はい、通ってたりすると、こう庭木屋さんとか結構なんか見本のように綺麗にされてたりする場所があったりするんですけど、ちょっとそんな時にiPhone で写真撮って、あ、この木はこういう風にするのかとかね、あと、そうですね、どっか行った時に、あ、これうちと同じ木かもしれないということは、あ、こういう散髪の仕方をしてるのかっていうのを、ちょっと私、まあ、貪欲に、写真に撮るという風な行動を、まあ、この何年間かしてたりしてましたので、なんて言うんでしょう、そんなんも参考にしながら、いろいろ考えてると、どうも、うちの特に杉と思ってる、はい、木は形が違うということで、まあ、思い切って同じ形にしようということで、そうですね、なんて言うんですかね、いや本当によくわからない形してたんで、まあ、それに近いような形に戻そうとしようということで、まあ、1年目どうしてもね、椎茸みたいな、なんか形になってしまうんですけど、前もそうなんですけど、若干一部を飛ばして散髪をすると、なんか古い、はい、枯れたようなやつが内側にあって、まあ、そんなも全部ね、すっぺり、ゆすって落とすとかっていうことをして、はい、もう一回元気を取り戻していただこうということで、そうですね、かなり、はい、まあ、ちょっと今、椎茸みたいな形しとるんですけど、木が椎茸でどういうことっていうことなんですけど、 そうですね。まあ、目標は、よく北山杉とかはね、家に植えておられる方は結構かっこいい形で、ボロンボロンという、なんて言うんでしょう。そうですね。杉独特のこの、散髪の剪定の仕方があるんですけど、まあ、そこまではいかなくてもね、そうですよ。まあ、杉の勇壮な姿が楽しめるんではないかなという、そうですね。まあ、目指して、はい。ちょっと趣を変えて、思い切ってなんか、わけのわからん、形してた枝を全部払ってしまいました。で、そんなこんなもしてると、はい。結構やっぱかなりのゴミの量が出てですね、まあ、それの始末をどうするんかということに、これから、考えなければならないんですけど、うちの自治体なんですけど、ちょっと前までは、はい、そのような形で、植木の処分というのを自治体でやってくれてたんですけど、まあ、最近はもう、その、処分する場所がなくなったということで、いわゆるその、業者さんに頼んで、産業廃棄物で、処理をしてくださいというふうに、一応お達しがあるのですが、まあ、そうですね、前回言ったかもしれないですけど、私、幸運にも、はい、そうですね、私とこの木をですね、暖炉とかの材料に使ったるやないかと言ってくれる、既得な方がまあいらっしゃいまして、まあ、その方にね、まあ、そう、今回も枝とかはそんなんは、そのような形で、なんて言うんでしょう、お願いしますよということで声をかけてあるので、おいということで言っていただけるので、いただいてるので、それはまあ持って行ってしまったって思ってるんですけど、でも残りのものもね、たくさんも大量にあるので、まあこれはどうしたものかという、まあそうですね、まあ最終的には、まあ知り合いの、なんて言うんでしょう、そのような方に、詳しい方にいろいろ聞いてですね、まあそう、まあお金をかけて処分するということになるんでしょうね、最終的にはね、はい。まあ、残念ながら田舎といえども、燃やしちまえというわけにはなかなかいかないという部分があったりする部分もありますので、はい、そうですね、まあ、全体的に、荒削りながらでかいものだけは、そうですね、わりかし、剪定を、まあ、剪定というか剪定の手前の部分ですね、はい、やっていってると、まあ、そう、あとはそうですね、まあ、今思ってるやり方とか、まあ、前のやり方はあれなんですけど、毎日少しずつ時間を作って、なんて言うんでしょう、まあ、ものすごく時間はかかるんですけど、そのような形で作業を進めていくというやり方しかね、できないですからね、まあ、それが嫌ならやっぱり業者さんに頼むしかしょうがないですし、まあ、私がずっと1日休んでてするというのは本末転倒な形もありますので、かといってね、なんか日曜日とかそんなん、まあもちろんするんですけど、そんなんだけに時間を使うっていうのもどうも納得がいかないような部分もありますので、はい、そんなこと、こんなんも考えて、大体そうですね、仕事をちょっと早めに切り上げて、もしくは途中で抜けて、はい、そうですね、まあ私は、まあシーケンスって、まあ機械を動かすというような、作業を一番時間をかけて日頃の仕事をしてますので、そうですね、データを送ってしまうと7時間とか回りっぱなしというようなことがあるので、まあ、その工程によってはなんですけど、はい、そういうような時に、はい、なんて言うんでしょう、その時間だけ、まあ、真ん中だけ出てですね、1時間ほどして、そうですね、まあ、トラブルがあれば、なんて言うんでしょう、途中で連絡が来るようなシステムだけ取っといてとかね、まあ、ちょっとそんな勝手なこともさせていただきながらというか、はい、そうですね、結局残業するみたいな形になって、それもしんどいんですけどね、はい、とはいうものの、ちょっとあれですね、日も長くなってきたので、なんて言うんですかね、ちょっと早めに出て、早めに仕事をスタートするということで、まあ、夕方のそれだけでいけるような、感じでこれからも進めていこうかなと思ってます。で、もうちょこちょこってやってるんですけど、そうですね、わりかしそのなんて言うんでしょう、夕方にこう草木を触ってるっていうのはなんかとってもいい色合いがあったり、まあ天気がね悪いとやめてるんですけど、もちろん、こう何とも言えない情景に出会ったりするので、あれですね、カメラを、はい、実は、 iPhone だけじゃなくて、はい、持って歩いてちょっと撮ろうかなというふうにすら思ってますが、やっぱりあれですね、なんて言うんでしょう、まあこれは田舎ならではのことなんですけど、もちろん草木を触るというようなことはよくね、園芸でもそれがいいという話はやっぱあるんですけど、特にその夕方の淡い光と相まってるその時にそういうものを触ってると、なんか一種のこう言い知れぬ安堵感っていうんでしょうかね、なんとも言えないこう、そうですね、ふっとしたことでこのなんか、あ、季節はこういう風になってきてんのかっていう、その移り変わり的な感じのことも感じたりとかね。いや、これがまたいいんですよね。やっぱりそういうのってなんて言うんですかね、そういうことをしないとやっぱ感じられない部分なので、そうですね、もうベランダでもバルコニーでもっていうことで、やはり、はい、なんだか、そんなんでお世話する、そうですね、植物たちをお世話するっていうことですね。やはりミリ、個人的にはかなりおすすめをしたいと思っております。はい、エンディングです。そうですね、まあ、終始今日は、なんかもう、なんとか、ハック的な話はなく、まあ、こんなんしましたって終始してますが、やはり、なんて言うんでしょう、私がまだ、やりかけて、新しい分野なので、とてもとても、説明はできないというような部分のことはあるんですが、でもやっぱりあれですね、本当その中に足を突っ込むと、やっぱり物っていうのはそう簡単ではないですよね。難しさが何をつけてもありますよね。もう散髪一つとってもそうなんですけど、あ、この木はこういう風にするのかとかね、まあ、あとちょっとお恥ずかしい話なんですけど、まあこういうやり方でいいわと思ったら、あまりにもやり方が違った散髪の方法でやってたっていうのが前に過去にもありましたね。はい、これは親戚の人に言われたんですけど、これはこういうやりようで見たことないで、こんな木はみたいなね、どっちかって言ったらこっちの木のこういうやりようやって言ってね、教えてもらって、急遽慌てて恥ずかしいんで直したっていうのもあったりしてですね、まあそうですね、そんなことでもどうでしょう、まあお金もあってもなかったもとかって、いうことなんですかね。やっぱ何でも貪欲に興味持って楽しむ、まあ、じゃあ楽しんでるのかって言われるとうーんっていうところあるんですけど、はい、まあそうですね、楽しんでるというふうに自分に、まあ、言い聞かせて、はい、するっていうことは面白いって面白いですよね。しかもそうですね、自分が視点を変えるだけなので、まあ、多少道具を買ったりとかね、なんかそれをすることによって若干の投資はもちろん行ったりするんですけど、なんか新たに新しい何かをものすごく始めるというような投資に比べればかなり、はい、安くつきますのでね、どうでしょう、まあもちろんね、ミリ家の場合はなんですけど、田舎なので、まあ、その辺のところはですね、そうですね、自然の中に家があるというような、感じの相変わらずの立ちようなんですけど、まあそうですね、それはそれで、まあ、都会にはない、なんて言うんでしょう、シチュエーション的な、まあ、形で木立で立ってるという部分もあったりね、する部分がありますので、まあなんて言うんでしょう、そうですね、まあ私が、はい、生息している範囲っていうのは自然豊かは自然豊かですね、まあ、たまにはい、なんていうんですかね、まあ、お猿とかね、ああいうのもこう食べるものがないのかよっていうぐらいにこう山から降りてきたりとかするのを見たこともやっぱありますからね、はい、まあまあ、そういうような、なんていうんでしょう、まあ、せっかくですからね、その、なんかその自然の凄さとか、はい、そういうのがわりかし町に住んでると違って感じやすい、もちろんとこにはいるので、その辺の部分もなんて言うんでしょう、はい、これはちょっとね、血のりというか、はい、メリット的なことがあるので、まあ、貪欲にこれからもねトライしてみたい分野でもあるんですが、はい、でもなんですけど、なんて言うんでしょう、町にお住まいの皆さん、はい、でもですが、そのようなやっぱり、まあ 大きい小さいは別にしてなんですけど、自然を感じられるものっていうのはやっぱりね、家のどこかにやっぱりあるとなんかあのクスクスっと、笑えたりするっていうことはやっぱりあると思いますのでね、まあなんて言うんでしょう、そうですね、意識的にそういうような場所っていうのを作っとくっていうのもやっぱりいいんではないでしょうかというような、はい、そんなことを最後お話しさせていただいて本日お開きにしたいなと思います。はい、本日もミリアクニャがお伝えをいたしました。そしたらさようなら。